突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。おはようございます、高橋ひろ子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初に4月14日の月曜日に放送しました銀座通り商店街のギャラリー太陽さんです。本当にもうね、目の前が大きな鳥居ですよね。さあ、お店の前なんですが、手作り陶器の店というふうに板作りの看板がありまして、お店の外側にもこう木の箱に入ってですね、たくさんの食器が並んでいます。でちょっと観葉植物などもあったりしておしゃれな感じ。あ、そして入り口目の前に、あら、これ椅子なんですが、木の椅子なんですが、ハートの形をして、そこにはもうすぐやってきます5月の子どもの日を前にして、かわいい兜なども飾られていますね。さあ、それではお店に入っていきましょう。ギャラリー太陽のオーナーの加藤哲也さんにお話を伺っていきます。哲也さん、ここ深川神社一の鳥居ができて、なんかまたシンボルができたって感じですね。場所いいですよね。
そうですね、場所はすごく恵まれてると思います。あと鳥居ができまして、まず亡くなっちゃった時に、あ、鳥居の良さっていうの、存在っていうのは重要なんだなっていうのを思って、まだ再建されたっていうのを見て、あ、やっぱりなくちゃいかんなっていうのは実感しましたね。
ということは、鳥居がなくなった時もこのお店はここにあったっていうこと？
ありました。17年目になりましたので、ありました。
そうか、太陽ってもう今年17年目なんですね。
そうですね、あっという間の17年間ですけども、ね、そんな感じですね。
太陽さんというと若い作家さん、新進の作家さんの作品がたくさんあって、今でこそそういうお店って増えてきましたけども、その先駆けですよね、ここって。
そうですね、そうやって言っていただけると大変嬉しいですね。あんまりなかったので、それでまずお店で持っていくと、年数で何年やってるのっていう作品見る前に断られちゃうっていう時代がありまして、それで何とかそういう人たちにも光を当てたいなと思いまして、それでやり始めたのがきっかけですね。
今お店の中見ますと、本当周りもねたくさんあるし、いろんな作風の方がありますけども、何人ぐらい作家さんの作品ありますか？
だいたい25人ぐらいだと思います。はい、辞められたりとか新しく入ったりとかしてますけども、大体それぐらいですね。
で皆さん若い方がもちろん多いんですよね。
そうですね、若い方もいますし、もう若くなくなった人もいますけども、大体そういうやり始めた方とか若い方を出してもらってま す。
そうですね、17年経つということは、昔はね若かったけどもっていう方もいますもんね。
そうですね、継続して出していただいている方はそうですね、そういう方もいらっしゃいますけど、はい。
でその作風も本当バラエティ飛んでって、こう日用使いのお茶碗とかお皿っていうのもあるし、それから大皿もあるし、オブジェ的なものとか、バラエティも豊かですね。
そうですね、作品に関しては自分の作りたいものを出していただいて、私がその作品に関していいとか悪いとかっていうのは言わないようにとしてますので、それをお客さんが見て判断していただくという形になります。
この作家さんはどういう方たちなんですか？
そうですね、瀬戸で作陶をやってる作家、また瀬戸近辺でやってる作家、もしくは瀬戸でやってて、いろんな地方の地元に帰ったりとか、そういう方も中にはいらっしゃいます。
じゃあやっぱりその地元で、この瀬戸でっていうことがこう大枠ではあるんですね。
そうですね、大枠ではあります。
でその一人一人の、ね、方の作品を見ますと、その地元でやると、ここでお勉強をしたっていうことですか？
そうですね、そういう方が大半ですけども、他で勉強して瀬戸で住んでるとか、そういう作家もおりますので。
はい、瀬戸にはそういうところ、こう訓練校であったりとか、それから養魚で、ね、勉強してる方たくさんいらっしゃいますけども、そういう方たちも多いってこと
ですか？そうですね、訓練校や養魚高校、養魚の専攻科っていう方が多いですね。
でそこでやられて、卒業して、じゃあここでちょっと作家活動をしようかなっていうことで、釜を借りたりしながらやっている。
そうですね、まず卒業された方は就職するところがありますので、うんうん、工場で就職してそこで技術を学んでその方から自分の作陶活動をするという子が一番多いですけども、その就職先もなかなかちょっと少なくなってきてはいるんですけども、他のバイト職種のバイトしながら、はい、作陶を一生懸命やってるっていう作家が多いですね。
皆さんから来るの、それとも哲也さんが置いてみないっていうふうにここに置くまでにはどんな感じになるんですか？
そうですね、大体は持ち込みしていただいて、それで、いい悪いということになるんですけども、うん、基本的には場所があればどんな作品でもいいということで、その作品の良し悪しは売れる売れないで自分で勉強してくださいというスタイルなので、うんうんうん、基本的には僕がこの作品はダメとかっていうことは言わないようにしてます ね。あと僕が外で、いろんな展示会で見て気に入った作品は買ってくることもございます。
そうですか、はい、じゃあこの中はそういうふうに作家さんの委託でのものもあるし、まあ、買い取りっていうんですか？
はい、そうですね、買い取りしてくる作品も中にはあります。
そうな、だからまたバラエティなんですね。続いて4月15日火曜日に放送しました銀座通り商店街のカメリアさんです。いろいろこうなんか可愛いものがいっぱいあるようなお店という感じ、中に入ってきますと、おー、器はもちろんなんですけども、アクセサリーとかもありそうですね。オーナーの水野美希夫さんに伺っていきます。お店の中パッと入りますといい香りがしてくるし、それから陶器とか雑貨とかね、たくさんありまして、女性が喜びそうなお店ですね。
ありがとうございます。
やはりお客さんはそんな女性が多いですか？
そうですね、だいたい30歳ぐらいから上は果てしなく、は
い、もういくつになってもね、はい、お姉様方がいらっしゃるということですね、
はいはい、来ていただいています、
さあじゃあちょっとお店をご紹介してほしいんですけども、はい、ここは陶器のお店ということですか？
そうですね、陶器と雑貨のお店になっています、
でね、もともとはやってらしたのはなんかお家が陶器の卸、
はい、なので、それをやってたんですけど、はいはい、ちょっと直接売ってみようかなっていうことで、はい、
じゃあ販売もしようかということで、はいはい、この銀座通り中に入ったんですけども、はい、カメリアさんは、はい、何年ぐらいですかこちらでは？
6年目ですね。
カメリアっていう名前も、はい、なんか女子受けしそうな感じですよね。
はい、そうですね、カメリアっていうのは、椿のことなんですよ。で瀬戸の花が椿なので、はいはいはい、カメリアっていう名前のお店に、はい、しました。
そうなんだ、はい、椿のことカメリアっていうんですか？
そうです。
今ねなんかずっと見せていただいたら色とりどり、
はい、
それでね色で楽しそうって感じするし、はい、それから種類もちょうど30代40代の女子が好きそうな、はい、例えばですね入ってきました、はい、一番最初になんとですよ、ここすり鉢が種類がたくさんあるんですが、はい、主婦としてすり鉢いきなりと思うんですが、はい、カラフルなんですよね。
はい、そうですね、椿の絵が描いてあるものだとか、うん、模様がついてあるので、そのままテーブルの上に出していただけるように、はい、なってますね。
そうか、ここですり鉢でごまなどを吸ってごま絵作ったら、はいはい、そのままじゃこれは器として使えるっていうこと？
そうです。なので洗い物も少なく済みますので
嬉しい、
はい、
しかもすり鉢も小さな一人 のごまをね、はい、する小鉢から大きなパッティー用っていう感じのものまでありますね。
はい、はい、あります。
種類も豊富ですね。
そうですね、やっぱり選びたいじゃないですか、買うときに。なので一応種類はたくさん置いてありますね。はい、
これからとろろとかもいいですね。
は
い、
そうですね、はい、
でそしてちゃんとすりこぎもセットで用意されていて、またこのすりこぎ、これはもしかしたら
山椒の木です。
うん、はい、香りがいいっていうね。そうですね、はい、じゃあもうそのままお持ち帰りですぐ使えますよ。
そうです、ね、はい、
この辺もその女性のなんだろう、はい、心をくすぐるような感じでの置かれ方というのはこれはちょっと狙ってますか？
狙ってます はい、
隣にティーカップがあるんですが、はいはい、これもね、生姜すりがついている。
そうなんですよ、うん、カップの内側にあの生姜をするところがついているので、うん、そのまま吸って中でドリンクを作ってもらって、うん、もうそのまま飲んでもらうようになってます、
はい、今ジンジャーティーとかすごい人気ですもんね、
はいはい、体にもいいのでぜひどうぞ、
ね、
はい、
でそういうふうに陶器のものも可愛い、はい、こう女性心をくすぐるものがあります。それから一方を見ますとですね、はい、桜模様がとっても多いんですよね、
はい、
急須ご飯茶碗にしてもカラフルな春っぽい感じなんですが、
はい、
これはコーナーとしてあるんですか。
そうですね、やっぱり女性の方が好きそうな可愛いものを集めてありますし、やっぱり桜は日本の花っていうことで年間を通して人気がありますし、結構外国人の方とかも好んで買っていっていただけるので置いてあります、
そうか、観光客で外国の方多いですもんね。
そうですね、はい、
じゃあここでジャパンを感じるわけですね。
そうですね、
はい、こういうじゃ意識というのも、はい、観光客というのもかなりあるんですね。
そうですね、せっかく瀬戸に来ていただいて、うん、やっぱりいっぱい可愛い陶器を見てもらって、うん、あのお値打ちに買っていただけるのが一番いいと思うので、うんうん、観光客の皆さんにはぜひ寄っていただきたいです。
お値打ちと言いますと、
はい、
問屋さんということで、
はい、
問屋直ならではっていうコーナーもありますよね。
はい、
壁のところには特価市って書いてあって、はい、50から70% オフってありますよ、
はい、そうですね、50から70% オフっていうのは、はい、あのアウトレット品って言って、うんうん、ちょっとこう黒い点が飛んでしまったりとか色がムラになってしまったりとか、うんうん、使うのには支障がないんですけど、うんうん、ちょっとっていう商品がすごくお値打ちになっています。
続いては4月16日の水曜日に放送しました後半西部商店街のフルーツの双葉さんです。
いろんな果物が並んでいます。いやフルーツのねいい香りがねします。ご主人の堀場勝俊さんにお話を伺います。堀場さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあフルーツの双葉なんかねもう今お店の中をね拝見したら本当に美味しそうなそれもなんか高級な果物がいっぱい並んでいるんですが。
そうですね、まあ、高級と言われましたけれども私どもは贈答用の果物を扱っているお店です。
そうですか。この双葉さんはいつ頃創業されたんですか。
昭和52年ですから、
うん、はい、
37年目ですね今年。
もう歴史のあるお店ですね。
いやいやいや、なんとか生き延びてまいりました。
その創業当時から贈答用専門だったんですか。
いやいやいや、そんなことないですよ、うん、これは実はまあ私は伝聞聞いた話ですが、はい、どういう形で店を運営していきましょうか、いろいろあの試行錯誤があったようです。例えばの話で言いますと、覚えてみえますか、お店でなんかザルの中にね、
はい、
果物を5つ6つ、まあ、リンゴでもみかんでもいいんですけれども、で一かご一ザルいくらというような販売というんですかね、売り方もあったように、うちもそんなこともやってました。
そうですか。そういったたところから始めて、で、まあ、いろいろ試行錯誤ということなんですね。
そうですね。それで最終的にはやっぱり私どもこれだけしかない店構えですから、うん、大手さんのと例えば価格面で勝負、これはできません、
はい、
ただし大手さんにないところを私どもがやっていけばなんとかいけるんじゃないかなということで、うん、それで贈答用の品物、少しいいもの、
うん、
皆さんあのご自分で食べるときはね、はい、あそれちょっと高いわっていう、うんうん、結構あの値打ちなものを食べられますけども、お世話になった方とか、うん、例えば病気で寝込まれてる方にちょっとお見舞いに持っていこう、うん、やっぱりいいものという頭がになるのではないかなと、そんなことで今ずっと進んでます。
ですか。あの近くにはね病院もあって、そうやってお見舞いに持って行かれる方がたくさんこのお店にいらっしゃるということですね。
そうですね、あのここはロケーションで言いますと、うん、西に青山病院、うん、東に 東勢病院ありますから、病院へ行く途中にお寄りになる、あるいは病院へ行った帰りに私どもにお寄りになって、どこどこへちょっと届けてくれないかというようなご依頼もあります。
やっぱりお見舞いに行ってその方の様子を見てから、
ね、
ううね、じゃあこういったものがいいかなって考えてお届け、そうですね、ということですね。
その通りですね。
いやでも今ね、まあ、お見舞い、まあ、贈答用の中の一つがお見舞い、あとはどんなものを、どんな風に、
いろんな、結構あれですよ、お礼とかね、あのカゴ盛りを作って、のしどうしましょういう時に、お礼とかね、お祝いもありますね、今の時期ですと、若い方の誕生日1号を上手に盛りましてね、誕生祝いということで作ってくれというご依頼もあります。
いちごもそのパックのままじゃなくって、それをカゴにもう本当にお花のように飾るわけですね。
デコレーションして、それでお見舞いあるいはお祝い、そんなようなのしをつけさせてもらって、そういったご要望もあります。
なんか嬉しいですね、そういうね、なんかちょっとこうアレンジされた果物ってね。
そうですね、もう私果物屋だから言うんじゃないですが、いただいて、物よりはなくなってしまうものが、なんか喜ばれそう。それさらには私どもの避けて通れないものとして、お葬式の関係で寂しみ舞いを皆さんお持ちになるんですよね、で寂しみ舞い言いますとね、お饅頭って結構定番だったんですよ。
そうです、
でもあちらからこちらからお饅頭来るから私は果物を持っていくわというお客様もお見えですね。
本当に贈り物って言っても本当にいろんな種類がありますものね。この中のね、果物を見せていただいていると、まあ、いろんな産地の、まあ、日本だけじゃなくて外国のもあるし、まあ、日本の中でもね、いろんなところの美味しい果物が並んでいますね。
名古屋の市場、市場がありますので、そこへ行って果物が集荷されますので、自分たちが売りたいもの、あるいは今旬なものを、まあ、仕入れてくるという形になっております。
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて4月17日木曜日に放送しました銀座通り商店街の釜の広場さんです。代表の服部悦子さんにお話を伺っていきます。この釜の広場といいますと、できて何年ぐらいになりますかね。
はい、8年半ぐらい、今9年目に入ってます。
以前はその前というのはこう銀座通り商店街の中でも空き地だったんですって。
はい、空き地でした。70坪の空き地ですね、はい、
それを皆さんでもう手作りでこの今のすごい本当に天井も高いような建物を皆さんで作ったんですってね。
はい、はい、延べ850名の力ですね。
大工さんからもう全部こう手配しながら、
はいはい、もちろんプロの方も入ってますが、プロの方のボランティアの力でっていうことも入ってです。
そして出来上がってさ、ここで何をじゃやろうっていう風に立てたんですか。
そうですね、つなぐ役割があるといいかなと思って、
つなぐというのは人と人、
人であったり人と団体であったり人と企業であったりしてもいいと思いますけど、まあ、そこに特化した役割があるとスムーズにいくかななんて思ってですね。
つなぐということから始まって、そしてもう私たちからするとこの釜の広場って健康ランチとかね、美味しい本当にこう自然食っていうか、ね、体にいいものを食べられるお店っていう感じでこう利用している方は多いと思うんですけども、お店として一般の人がここでということになると、まずは健康ランチですよね。
はい、健康ランチですね。はい、
これは毎日いろんなこう野菜とか美味しいものが食べられる。
はい、国産をもちろん柱にして、元にして、全て手作りでやってます。もともとね380円で始めました、なぜかと言いますと、ここ 瀬戸市でも一番高齢化率が高い地域ということで、まあ、建てている時にそんなこと様子も分かってきて、まあ、お昼ご飯ぐらいみんなで食べられるといいかなと思って、あの原価計算したわけではなく、毎日食べ続けても負担にならない金額はいくらだろうってことで、まあ、コーヒー一杯分ぐらいにしようかってことで始めましたが、あの一応食材にはこだわってます。
そうか、400円しない380円っていうと、あ、なんか、うん、大丈夫かなっていう感じですね。そうですね、
はい、
でそれが、8年半経って、はい、今もまだ安いですもんね。
今は430円ですね。はい、あの不思議に皆さん一人で来られたり、うん、それぞれが来られてるのにここでいろんな話が始まってますね。
今もね食べてる方そうですけども、あの囲炉裏があるんですね。ですね、うん、はい、ここでじゃあ隣り合わせて、はい、あ、これ美味しいわね、
はい、昨日もそうでしたね、はい、オーストラリアからの家族の方と、うん、たまたまあの前菜を食べに来た高齢のご夫婦とが、うん、6人一緒になって話をしてました。
はい、まさしくつないでますね。
そうですね、はい、
そういう風にランチを食べたりとか、あと野菜市もやってますよね。
はい、あの地元の野菜を毎週月曜日と金曜日に販売してます。
でこれも地産地消ということで人気がありますけども、
はい、まあ、誰が作ったかちゃんと分かって、あ、なるべく農薬を使わないでってことで作られた野菜、新しい野菜ですね。
大根だったら葉っぱまで ね、 そうですね、葉っぱも美味しいですもんね。
葉っぱ食べられます。人参も食べられま す、
そ う、 です、ね、はい、そういう売り方ですもんね、はいはい、これはもう今でこそみんな、あ、野菜市やってるんだって馴染みになりましたけど もう最初からあのいい感じで回ってました。
いや、そうではないですね、はい、で今はあのお豆腐のシロさん、美味しいお豆腐も毎週金曜日に来てますので、お互いに、はい、頑張ってます。
それからなんですけども、はい、いろいろこだわりがありますけども、うん、そのフェアトレードの、ね、コーヒーであったりというと、かなりに一つ一つこだわりってここありますね。
もともと何のためにつなぐのかとかって考えると、はい、あの自分たちが暮らす街、まあ、地球もそうなんですけど、うん、もっとね、あの暮らしやすくなったりとか、うん、そうなりたいなって思ってです ね、 はい、
だからそういう意味ではここの空間っていうのは、あの食べるとか、ね、そう飲んだりとかもそうですけども、本当に初めて来た人たちがそこで知り合いになって、そこでこうつながっているというね、そんな場所ですもんね。
続いて4月18日の金曜日に放送しました銀座通り商店街のランジェリーショップモンさんです。
ランジェリーショップですので、あの、ね、女性の下着がたくさん、しかもこうおしゃれなものが多いお店ですね。とてもこう、ね、あの色鮮やかなカラフルな感じ、お店の中全体がパーッとこう、ね、あの花が咲いたようなピンクであったり花柄であったり、下着やそれからいろいろパジャマとかね、そんなあの女性グッズが多いお店です。それではオーナーの広瀬和子さんにお話を伺っていきます。なんかお店の中とっても華やかな雰囲気ですね。
ありがとうございます。
このお店ってもう長いですよね。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
はいはい、私があの高校出ましてから20歳ぐらいからずっとやってますので、もうかれこれね、はい、50年以上になるんじゃないかしら。
もうその20歳頃から和子さんがやってらしたんですか。
はい、はいはい、そうなんです。
すごい、
いえいえ、子供の頃からまあやっぱし商売人の子ですので。
そうなんですか。
だからまあ
ご両親はどんなお店をやっていたんですか。
両親はその頃はこちらで紳士物専門店、三軒向こうで母親が婦人物やっておりまして、はい、それであのワコールさんの取引はそれからちょっと先のことで、あの私の代になってから20歳ぐらいからやり始めたんですよね。でもその頃のワコールさんはワコールっていう名前じゃなかったものですから。
じゃあもうワコールの最初から知っているという。
そうなんです、はい、ね、もう一番会社でも一番古いんじゃないかしら。
だってワコールといったら、まあ、女性の下着でね、憧れですよね。
ねえ、そう今思いますけど、あの頃はまだ 旗で終戦後でしょ、それこそテレビドラマじゃないですけど物のない時代でしたから、で見よう見まねでね、親がやってることを見ながら、教えてくれませんからね、親は
自分でこう、
そうなんです、
ということは最初からこのランジェリーショップ下着のお店をやっていた、
最初は、こちらで紳士物を父がやってまして、母が婦人も、それを 見ながら真似しながら、その頃二十歳ぐらいからワコールに始めました時は、まだ親もね、婦人物やってましたから、今末広町でライオン堂っていう食品
ありますね、
あそこで親がそれからスーパーっていうか中型 の専門店でやってましてね、でこちらをまあ私が任されて、その時に肌着をね、やってみようかなと思って、
終戦後なぜ肌着のお店をっていうふうに思われたんですか。
やっぱり私もおしゃれが好きだったんですね、下着っていうのは、専門店が全然なかったですし、婦人服っていうお店は、まあまあ瀬戸でもね、立派にやってらっしゃるお店があったんで、太刀打ちできないと思って、婦人物やっても、だからまず下着のね、手近なところから始めてみようかっていうことで、でもね、会社とやっぱしお話させてもらって、最初お金をね、出さなきゃいけない、
あ、そうなんですか、供託金じゃないけどなんか出すような、
それぐらい力が強かったですもんね、会社もね、
会社がね、
どなたでもやれるっていうことではなかったんですよね、
それから50年ですよね、女性にとってそのおしゃれをする上で、ね、目に見える外から見えるお洋服もそうですけども、下着のおしゃれっていうことになると、なんか究極じゃないですけども、こう下着がビシッと決まってると背筋も伸びるし、気分も違いますよね。
そうですね、それとやっぱりフォローしなきゃいけない部分は、下着の方が大切なんですね。お洋服はその方のフィーリングとか好みですけど、下着ほどね、きちっとして差し上げるいうことは大切だなと思って、それとお客様はご存知でない方が多いもの、自分の体はどれぐらいのことかっていうね、ことはご存知ないですもんね。だからそこをきちっとしたサイズフォローしてあげることによって、安心して買っていただけますでね、だからもうつながりですよね、それから一度買っていただいたお客様は、またモンさん行こうかと、そういうことでね、来ていただけるから、本当にありがたかったですよ、
今日ご紹介しましたお店の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。